第36回法定後見を始める場合その4親族の意見書。この人に後見人、補佐人、補助人をつけてほしいと家庭裁判所に申し立てできるのは本人、配偶者、4親等以内の親族、自治体です。その誰かが申し立てをすると家庭裁判所は親族の意見を聞くことがあります。その目的は、後見等がいらないという意見が多い場合、後見開始の申し立てを断ろうということではありません。実際、本人、配偶者、親族のほとんどが後見は必要ないと言っても、誰かから後見をつけるよう申し立てがあれば、家庭裁判所は後見人をつけています。何のために親族の意見書があるのか、いらないと言ったのに後見人をつけるなら意見書なんていらないじゃないかという意見は少なくありません。家庭裁判所が親族の意見を聞くのは後見を始めるかどうかを測るためではなく、親族間の争いがあるかを把握し、争いがある場合弁護士等親族以外を後見人につける理由を立たせるためと考えるのが現実的と言えるでしょう。資料19は、家庭裁判所が用意している親族の意見書のひな型です。例えば、以下の2の傍線部分に反対と書き、反対の理由をつけたからといって、後見等をなしにすることはほとんどありません。資料19より抜粋。2、本人について、後見、補佐、補助を開始することに関する私の意見は以下の通りです。賛成である。家庭裁判所の判断に委ねる。反対である。反対の理由。後見、補佐、補助を開始するほど判断能力は低下していない。理由は次の通りである。同じく、以下の3の人選について、家族が良いとか、その理由を書いても、家族が選任されることはほとんどありません。資料19より抜粋。3、本人の成年後見人、補佐人、補助人の選任に関する私の意見は以下の通りです。候補者、氏名が選任されることについて、候補者がいない場合には家庭裁判所が選ぶ第三者が選任されることについて、賛成である。家庭裁判所の判断に委ねる。反対である、または意見がある。理由は次の通りである。そもそも後見人、補佐人、補助人を選ぶときに家庭裁判所は本人の親族の意見を尊重しなければならないという法律はありません。法的義務がないのに、わざわざ用紙まで作ってヒアリングするのは不思議とも言えるでしょう。ところで、成年後見制度が始まった頃は、4親等以内の親族すべてに意見を聞かないと申し立てができないと思っていた自治体もありました。それだけで2年近くかかったという実例もあります。その後、簡素化する意味で、意見を求める親族は2親等までで良いという運用に変わっています。しかし最近は、本人、配偶者、親族の誰にも意見を聞かずに、家庭裁判所に後見人をつける手続きを取ってしまう自治体が急増しています。この事実からして、成年後見制度において、親族の意見が軽視されていることがわかります。